で、ストーリーを何学べばいいかっていうと、はい、ストーリーっていうのはきちんと型があるんですね、
うん、
要はこういうストーリーの型を使えば、うん、人は、記憶に残るし、しかもそういう行動に移す、まあ、要は価値観が変わるとですね、
うん、
っていう型があるんですよ、
うん、
でそれをきちんと覚えていくっていうのがすごく大事なことで、
今日のこの音声ではその型ちょっと教えてもらえるんですか。
例えばじゃあ一番基本の型、
うんうんうん、
これは基本の型もうこれはあの神話の法則で呼ばれているので、
うん、
これ基本の型です。あの、
はい、
まあ、基本と言いつつ結構あれかもしれないですけど、はい、まあ、僕の中で基本なんですよ、これは、
はい、
で神話の法則って何かっていうと、まあ、簡単に言ったら旧世界があって、で何かきっかけがあって、うん、あのまあ、コールトゥアドベンチャーっていうんですけど、
うん、
で新世界があって、まあ、要は
冒険に出た後に新しい世界に出会う。
だからあの物語の始まりって最初オーディナリーワールドってですね、日常の世界です、
うん、
だから平和な世界から始まるんですか、
うん、
必ず、
うん、
平和な世界、いきなりなんか戦争とかないですね。
そうですね、
まあ、ある場合もあるけど、
うんうん、
あのどっちかというとそれは、例えば、キャッチコピーとして何か事件が起こることあるんですね、
はい、
例えば最初の10分だけ何か事件が起こってとかで、もう10分で解決するんですよ、
キャッチとしてね、うんうん、
でもその後また平和な世界
日常があって、
だから基本物語の最初は日常の世界です、
うんうん、
でそこで何をするかというと初期設定なんですよ、
うん、
初期設定、つまりこの物語にはこういう登場人物がいて、
うん、
こういう能力があってとか、うんうんうん、っていう初期設定をするんです、
うん、
で、あの、まあ、物語によっては最初にいきなり何か事件が起こってっていうのもあるんですよ、
うん、
でも、まあ、多分イメージ、何かそういう思い当たるのをイメージしてもらえれば分かるんですけど、その事件って何のためにあるかっていうと、
うん、
初期設定するためにあるんですね。
で
大体例えば、
まあ、何の話でもシンデレラとか桃太郎とか。
シンデレラは多分日常の世界から始まりますよね。
あのそう、彼女の日常、う
ん、日常から始まるんです。
掃除してます、意地悪なお姉さんたちがいます、
うん、でなんか結構映画とかだったら最初の10分ぐらいなんかキャッチーな事件を起こしたりするんですよ、
うん、
例えば何かが盗まれたとかって言って、うん、よしじゃあ探しに行くぞみたいな感じので10分で解決するんですよ、
うん、
でその時に主人公の能力とか、
うん、
あの関係性とかが、いやその事件を通して説明される
と
か、このキャラはこういう能力があって、
うんうん、
大体一通り主要人物が全部能力使うんですよ。
なるほど。
で事件解決しましたって、
うんうん、
で、まあ、こういう団体があって、
うん、
こういうことしてますよっていうのが、
うん、
その10分で分かるように説明する。
ちょっと具体的にすごい分かりやすい本、あの本とか話って何かあります？みんなが分かるような、映画でもいいし、
進撃の巨人とか分かりやすい
んですか？進撃の巨人分かんないよ、これ女性ほとんどだよ私見たことないです。なんかの気持ち悪いのが出てくるやつですよね、
うん、あの
見ない。
そうそう、まあ、女性も結構見てると僕は思ってるんですけど、
うん、
意外とも
うちょっとあのなんか分かりやすいような、
一応ね、あの進撃の巨人ちょっと30秒だけ
分かりました。あの
日常の世界から始まるんです
よ、はい、
日常の世界から始まるんだけど、壁が壊されるんですよね、
うん、
外から巨人が入ってくる
んです
よ、うん、で強制的に冒険しなきゃいけないってい
う、うんうんうん、
であの物語の最初でいきなりなんか壁が壊されるシーンが出てくるんですよ、
うん、
これが要はキャッチーな、
はい、
冒頭10秒ぐらいですよ、
うん、
その後日常の世界ずっと続くんです。
壁壊された後も日常続くんですか？
あ、中です。それは要は時間が戻るんですよ。
あ、なるほど。
それよくあるんですよ、
うんうん、
先に、うん、あの壁壊したっていうのがあるんだけど、時間が戻って平和な日常が、
なるほどなるほど、
うんうん、で日常の世界が始まって、
うん、
でも何か要はコールトゥアドベンチャーとかですね、要は外から何かの刺激を受けて、
うん、
壁が壊されて、
うん、
強制的に冒険しなきゃいけないっていうのが始まるっていうことです、
うんうん
うん、でこれはでもあのどのハリウッド映画とかは大体そうなんですよ、
うん、
例えばじゃあ誰でも分かるタイタニックとか、タイタニックも最初なんか船で普通のシーンじゃないですか、
うん、
日常のシーンなんですよね。なんであのまあ言ったらそんなに面白くないじゃないですか、別に
船
の中で普通のことしてるから、
うん、
面白いと後半じゃないですか、
う
ん、
そうですね。
でなんでそれをじゃあ面白く見れるか、
うん、
っていうと船沈むこと知ってるからなんですね。
うん、
後でこの船沈むって分かってるから、じゃあ見ようってなるんですよ。
確かに、あの船がそのままクルージングして次の島に着きましただけだったら、
そうそうそう、そんな面白くないじゃないですか、
うん、
そっからその展開するって分かってるから、
うん、
そのギャップを楽しんでるんですよね。
なるほど。
オーディナリーワールドっていう日常の世界があって、 で、そこはもう初期設定をするんですね。
初期設定。
初期設定とあとまあ共感するってことですね。うん、共感するっていうと臨場感を高めるってい
う、うんうん。
だからあの日常の世界から始まる理由は、要は僕らは日常の世界に住んでるからなんですよ。
はい。
ということは共感しやすいんですね。
ああ。
日常の世界。
うんうんうん。ああ、なるほど。
そうそうそう。うん、で例えば美穂さんだったら。金なし、
金なし。そう、私今自分のことを考えてた。
それは言ったら日常の世界。
そうそうそう、電車に毎日乗って通勤していて、
それが多分多くの人にとっての日常の
世界、オーディナ
リーワールド。
うんうんうん。
共感するじゃないですか。
うん、
なるほどって、これあの自分も同じ状況
っていう、うん、分かる分かるっていう。
そうで、そこで共感した状態で、そんな私がこうなったっていう、そのギャップを作ることで、
確かに
先に共感した状態で、うんうん、そこからギャップが生まれるから、
うん、
こっちに行きたいって思うようにな
る、うん、
だこれがその神話の法則の構造なんですよ。
へえ、じゃあ古いその今いる自分の日常っていうところから、
うん、
まあ、それがこう潰されて、
そうそうそう、
新しい世界に飛び出して、でニューワールドに行くと、
そうそうそうそう、
でそこのニューワールドに行くために古い世界から新しい世界がこんなにチェンジしました、
そうそうそう、
シフトしましたという感じ の、
うん、ギャップを作るっていうのが大事なんですよね。
へえ、
なるべくだから日常の世界は共感してもらうっていうのが、
うんうんうんうん、
要はその共感することで物語に入り込むんですよ、
うん、
でいきなり戦争とか起こっててもあまりにも違う世界すぎて入り込めないですよ、
うん、でそれを私の話で言うと、いきなりなんか年商1億の女性経営者です、うん、じゃじゃんみたいな感じでやっても、うん、まあ、共感出されなかったりとか、
そうですね、あの、まあ、そういう方法もあるっちゃあるんだけど、
うん、
あの最初からそのオーディナリーワールドを作ることでより臨場感高まりやすい、
高まりますよね、うんうん、
そこから変化してるって。
でみんなにそのストーリーってあるのかな、作れるのかな、例えばこのビフォーアフターのアフターが、うん、例えばビジネスの部分だったりすると、うん、大きな結果がなかったりするかもしれないけど、う
ん、だからそれは別にあの達成してる必要はないんですよ。
そっか、ここの世界を目指してますっていうのでもいいんだ。
そうそうそう、要は一緒に目指しましょうで OK です。
うーん、
要はあの今日常世界があって、コルトゥアドベンチャーがあります、
うん、
要はその、
うん、
冒険のいざないっていうんですけど、
うん、
がありました。で自分は旅に出ることにしました、
うん、
だから一緒に行きませんか、でこれ OK なんです
ね、うんうんうんうん、
だから日常の世界が共感されて、で新しい理想性世界ですね、
はい、
新世界がすごい、あこれいいって思われて、
うん、
でそのルートを私が作りました、一緒に行きましょうって。
なるほど、
ある意味だから自分はその先輩として、
うん、
要は先にルート作っとくんで、
うん、
でまだ自分も途中だけど、
うんうん、
先に行ってルート作るから一緒に後ついておいでっていうふうに言えば、うんうん、連れていけるんですよね。
へ
ー、これがまあ一つの、まあ、基本の課題です。これが、
うんうん、
あのこれがまず知っとかないと次進めないっていう基本の課題、
うん、超ベーシックなところ。
そうそう、だからこれをまずちゃんとマスターするだけでも、
うん、
で毎回例えばメールマガとか書くとき、
うん、
ブログとか書くときでもちょっと頭に入れておくだけで、
うんうん、
結構それを文章で変わると思うんで。
確かには変わると思う、うん。でこれってじゃあ、その自分の中のストーリー、ビフォーアフターのストーリーというか、古い世界と新しい世界を、うん、ちゃんと認識するために、うん、それをこう書き出すためのワークだったりとか、
うん、
自分の中のそのストーリーってどこにあるんだろうっていうのを引き出すためのなんか質問とか、そういうものもいろいろある
っていう。そうそうそう、だからそういうのを例えば過去のことを掘り下げたりとかっていう質問をいろいろやっていくことで、まあ、見つかっていくじゃないですか、
うんうん、
で一番大事なのはやっぱり自分はこういうのやりたいんだっていう、それを見つけるってことですね、
うん、
僕はエネルギーの源泉っていうのを呼んでるんです
けど、エネルギーの源泉、
そう、だそれを見つけることでまあ言ったら何て言うんだろう、それが源泉になってるってい
う
か、
うんうんうん、
そこからエネルギーもらってるって感じです。
うんうんうん、
でそういうのが見つかった人っていうのはすごいエネルギーに
あ
ふれるから、やっぱりそのなんかカリスマ性とかそういうキャラとかじゃない、
うん、
すごいエネルギッシュって勢いがつくんです
よ、ね、うんうん、なぜなら本当に
源
泉を見つけてるわけですもんね。
もある意味だからもう魂がやりたいことみたいなぐらいの、
うんうんうん、
魂のレベルで自分はこれをしたいと本気で思える
よう
なことが、
うんうんうん、
まあ、エネルギーの源泉ですよね。
なるほど。
そういうのを見つけるっていうことをするだけで、
うん、
本当に周りの人感化できるし。
なるほど、確かにそうね、うん、 私が例えば会社辞めたばっかりで会社辞めましたと、うん、で、コーチングを仕事にこれからやってきますみたいな、うん、確かに最初って3000円とかでセッションしていたし、うん、外見とか服装とか全て含めて全然パッとしてなかったし、うん、でも会社辞めて私はこういう世界に向かって実現していきますっていう宣言をして、うん、そこの時点で応援してくれてた人たちだったりとか、うん、注目してくれてた人たちって結構いたんですよ、でもそれって私が今実績があるからそれが言えるんでしょじゃなくって、古い世界を捨てて私は今冒険に出ようとしているよっていうその姿 でももう十分に感化されるんだよね、そうそう、だってエネルギーがあるわけだから、そ
うそう、だから実は一番大事なのは何かっていうと傾きなんですよね、
傾き
その要は、その状態で多分傾きが大きいんですよ、
うん、
要はこれから上がっていこうとしていると、
うんうん、
で人ってその傾きに対して集まるんですよね、
それはなんかグラフみたいなので言うとそのなんか上昇の幅みたいな感じ
で、例えばじゃあいや私その実績ないからとか、うん、私その有名じゃないからって結構いるじゃないですか、
言います、言います、
でもじゃあすごい有名な人が、うん、とかすごい例えば本をめっちゃ出してて、うん、
超ベストセラー作家の人だった
りはもう何の苦労もなく集まるのか、集まんないんですよ、
そうですよね、う
ん、でこれはもう僕も結構いろんなそういうベストセラー作家さんとか、あったりとか、話したりとかするし、うんうん、あと出版社の人とか、話したりするから、これはもうみんな言ってるんですよね。例えば本当に何十万部とかも言ってて、
うん、
もう本当ベストセラー作家ですね。
うん、
じゃあその、もうみんな知ってるんですよ、うん。いろんな人が知ってて、多分認知度すごい高いんですよ、
はい。
じゃあその人が、10万円のセミナーやります、
うん。
なんかめっちゃ集まりそうじゃないですか。
集まりそう。
何百人って集まるかっていうと、もう、10人とか全然集まらないとかってありえるんですよね、
ありえそう、
でそういうのはよくあります、で、まあ、考えてみてもらったら分かるんですけど、例えばすごい有名な、テレビとかに出てる人ですね、
うんうんうん、
がじゃあセミナー30万でやりますって言って行くかって話なんですよ、
行かない、
多分行かないじゃないですか、行
かない、うん、
っていうことなんですよね、
だから知られていて有名だからめっちゃ稼げるわけじゃないっていうことなんですよね、
そうだから人が集まるのは何かっていうと傾きに対して、
うん、傾き変化してるっていう感じ、
そう変化してるっていう、で要は変化に乗っかりたいんですよ自分も、
あ、見てる方としても
、見てる方もそうそう、
うんうん、
変化に乗っかりたいと思うから、
うん、それ乗っかりたいと思うのどうしてなんだろう、変わりたいっていう願望がみんなあるから、まあ、成長したいとか、
まあ、言ったらすごい流れが速い川があったらそれに乗っかったら自分も流され
るんです、うんと行きますもんね、
加速される気がする、
うんうん、だからパワーもらってる気持ちになったりとか、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、っていうのも一つ、あともう一つあるんですよ、うん、
はい、
応援したいっていうのがあるんですよね、
応援したいっていう気持ち、
応援したいっていう気持ちがある、
そっか、スポーツ観戦とかまさにそれでできてるようなもんですもんね、
なんかある意味この人応援したいっていう気持ちもちょっとあるんですよ、
へー、
うん、なんかすごい勢いある人は、
うんうん、
なんかこの人応援したいと思ってるんですよ、
うんうんうん、
この勢いある人を応援することで、
うん、
この人がなんかガーンっていくのを見たい、でもまあそれに乗っかって自分も行きたいっていうところはちょっとあるから、
なるほど、
だからすごい有名な人よりも有名じゃないけど勢いある人に集まるんです、
なるほど、うん、でその勢いっていうのは、まあ、特にキャラとかで売っている場合、うん、目新しさでバンと出た場合、うん、基本にその辛口キャラだったりとか、うん、超スピキャラ、スピリチュアルキャラだったりとか、うん、姉御キャラだったりとか、うん、セクシーキャラだったりとか、うん、なんかそのキャラで振ってバンと出たとしても、うん、やっぱそこだけで持つのは2年だよと、
まあ長くて
2年、長くて2年、でも本当そうで、女性起業界って私今3、2年半くらいいるんですけど、まあ、去年くらい勢いあった人でこの1年で本当見なくなった方とか、
うん、いるじゃない
ですか、いっぱいいるんですよ、
そうそうそうそう、だからそれはやっぱりキャラだけで頼るとそうなっちゃう、
うんうんうん、
でじゃあ2年経ったらもうビジネスは
全滅なのかというと違うんですよね、
でそこからやっぱりまあ、実績とか作れるから、
うん、
そこからちゃんとストーリーを作ってい
くんです
ね、
うんうん、
本当にそういうのを作っていかなきゃいけない、で2年経ったけどまだ全然結果出てないって人は逆にもうリブランディングしてまた一気にそので、
浸透、
じゃあ最初キャラだけでいくかっていうと別にそのことはなくて、
うん、
最初は最初でストーリーちゃんと作った方がいい
ん
ですよ、
うん、
ストーリー作ってやったらもっと加速つくし、
うんうんうんうん、
っていうのをちゃんと作って、まあ、ある意味まだ2年っていうのはそのなんかバンって勢いついてから2年だと思ったりなんで、
はい、
全然下積み期間はあっても OK な
ん
ですよ、
うん、
それお笑い芸人と一緒でさ、
あそっか、
全然有名じゃない芸歴10年だけど急に出てきて勢いついたりするじゃないですか、
うんうん、
ただと一緒で、
うん、
あの全然有名じゃなくて全然売れてないけど、ある時ポンって出て、まあ、そこから2名ぐらいはキャラとか勢いでなんとかなる。
いやでも本当それ聞いて、私そのストーリーライティングのところをなんか深く知ってやっていたわけではないんだけど、うん、でも私あの新田さんのメルマガを4年くらい前からまあ見ていて、うん、特に自分のそういうネットビジネス的なものだったりアフィリエイト的なものだったり、うん、まあ、一番最初のそのベースになっている知識みたいなものを教えてもらっていたから、うんうん、多分その考え方みたいなものが自然にすごい浸透していたと思うんですよ。
なんか多分感覚がつかめてるから、
そうそうそう、
自然とストーリー使おうとか、
そう、
キャッチコピー使おうと作ろうとか
やってたと思うんですよね。でそれがそのやっぱり大きな変化っていうところに人が巻き込まれていくだったりとか、ストーリーがある方があの実績を並べるよりも、まあ、印象に残るだったりとか。で私の場合は本当に30歳の時に金なし夢なし彼氏なしですごく人生に絶望していて、でそこからゼロから、3000のコーチングセッションを始め、で、月商例えば最初700万になりましたと、3000万になりましたと、億になりましたと。でまあ、数字のことだけじゃなく、私自身が次こういう世界っていうのを目指しています、でここを常にアップデートし続けていくっていうこともすごく大事なんだ。
そうそうそう、だからアップデートしないと勢いって絶対なくなる。
そうですよね、同じそこの世界だけでいてもね、数字の伸びだけ言っててもしょうがないし。
だから常に今いるところもすごく高いところ、
すごく高い
ところを自分は目指してて、そこに向けて進んでるっていうのを見せていかない
と、
あれですね、バネと一緒なんですね。
バネね、
バネ、あの男性エネルギーです。
バネって男性エネルギーの、
男性は女性男性じゃなくて、男性、
あ、
ゴムの男性
です、うんうんうん、で
バネをだから要は天井高くしたら、グーって引かれて上に上がる力強くなる
ん
ですよ。
うん、
でも天井を上げずにボールを近づけていったらだんだんバネは緩くなっていって、
そうですね、弱い、
弱くなっていくんですよ、っていうのと一緒で、
うん、
ゴールを高くすればするほど要は理想を高くして、そこに向けて自分は進んでいくだ、行くんだっていうその勢いですよね、
はい、
が大事なんですよ、
うんうんうん、
だからじゃあ実績できたらもう勢いなくなるかというと全然そんなことはないんですよ、
うん、
実績できたらできたでまた次の
ステップってい
う
の
があると思うんで、
ね、へー、
うん、美穂さんで言ったら多分それだけ女性起業家の人たちいっぱい集めて影響力あるんだったら、まあ、今度は多分なんか自分の幸せとかよりももっとそのこの女性起業、
うん、
他の業界を何とかしたいとか、
多
分絶対
あるはず。もう、うん、
そうそう、だからそういう部分ですよね。になってきたらもうあのスケール急に大きくなるじゃないです
か。業界を本当広げたいとか、
うんうん、そうそうそうそう、とかいろいろ多分あると思うんですよね。
なるほど。
で、はい、多分この女性起業家業界、
うん、
まあ、あんまりこの名前、こういう名前がいいかちょっと置いといて、
うん、
が、今後どうなっていくかってなった時に、うん、もっとそのただキャラクターとかだけじゃなくて、もっとしっかりとそのビジネスの本質とかそういうのを発信したりとか、うん、あるいはちゃんとストーリー作ってとか、
うん、
あるいはあのもっと仕組みを作る、あるいはそのメルマガとか、
うん、
そういういろんな媒体を使って教育をしていくとか、
うんうん、
っていう人は今後もっと現れると思う
し、うん、
増えていくとは思いますね、
うんうん、
早めにそういうスキルをきちんと身につけてやっていくっていう、
うん、
あの実践していくってことは必要だと思うし、
そっか、ね、新田さん自身がねまず超実践者ですもんね、このメールとか、うん、メールっていうものを使って、これはまあ LINE アートでもいいと思うんですけど、うん、そのコミュニティを作るというか、うん、自分の文章が届くあのお客さんたちとの関係性を作っていくと、うんうん、で新田さんの場合って、まあ、顔も出してないし SNS やったりしないし、うん、バンバンやったりしない、まあ、
Facebook
とかやったんですけど、でもすごいあれではないじゃない、あの動画とかも使ってなくて、うん、広告頼みじゃないし、うん、っていう中で関係性がちゃんとこう信頼残高がずっといつもちゃんと積まれているから、まあ、本当メール一通出したらなんか何百人って募集あの申し込みあったりとか、1日で1000人とかっていうこともあったりしますもんね、とかしちゃうわけじゃないですか。そうやっぱりそのそれを実際になんか新田さんの場合ってやっぱ実践してやっていってるから、うん、メール自体も多分何百通何千通とこれまでに送り続けてきていて、
う
ん、で反応っていうのもすごく見ていて、でそれはなんか具体的なクリック数だったりとかもそうだろうし、うん、申し込み率だったりとか返信の数だったりとかもそうだろうと思うし、でそのノウハウっていうこともすごく喋れるのがいいんですよね。
そうですね、だから本当あらゆる業界を多分見てきたんで、
うん、
別にネットビジネスだけじゃなくて、
うんうん、
やっぱお医者さんのコンサルとかもよくしてたんですよ。
うん、
だから結構医学系とかも詳しいんですけど、
うんうん、
なんでそれができるかっていうことなんですね。
うん、
なんでそのお医者さんのコンサルなんで
できるか。なんでできるんですか。
で、それはなんでかっていうとストーリー作るっていうことをずっとやってたからなんですよ。
うんうん、
ストーリー作れる人はどんな人にでも教えられるんですよ。
へ
ー。で、例えば、まあ一つの事例ですけど、うん、とある動物病院の先生 の、
はい、
ホームページをちょっと作ったんですよ。うん、作ったっていうか、まあ、その理念の部分をちょっとこういうふうにしたいっていうのを教えたことがあって、うん、それ変えたらどうなったかっていうと売り上げ2倍になったんですよ。
へー、
まあ、結構
それってすごいですね。
リアルビジネスなんで、
うんうん、
それの売り上げが2倍にな
った。2倍になったと。
でしかも
それしか病院とかを変えたとかってわけ
じゃないですよね。それは変えてないんですよ。
うん、
単純にもホームページ
と、まあ、理念も変えた。
そうそう。でもうだから要はそれを見ただけでお客さんがバーって集まったんです
よ。へ
え。でしかもお客さんの質が格段に良くなった。
良くなったんだ。
フレームとか少なくかなり減った
らしい
です。っていうのは結構よくあるんですよね。ちょっとその
変えるだけで。
でそう企業理念とかがすごい大事な
プロフィ
ールとか。そこを変えるだけで。かなりそのもう信頼度が変わったりするんですよ。
うんうんうん、
っていうことはそうやって、まあ、それがストーリーですね。
うん、
ストーリーをちゃんと作るっていうことなんで、うん、自分はこういう思いでやってるっていうストーリーを作る。うんうん、で全然関係ないストーリーを作ってるわけじゃなくて、ちゃんと聞いて、
うん、
ヒアリングして、その人の言いたいことをちゃんとストーリー化する
っていう。
っていうことができたら、本当にどんな業界でもいけるんですよ。
そっか。じゃあ自分でこの1回ストーリーを作る、ステップみたいなものを体験すると、
う
ん、こうやってストーリーって作れるんだって分かるから、
そうそうそうそう、
自分のビフォーアフターだけじゃなくても自分の例えばサービスとお客さんとの関係性っていうストーリーだったりとか、自分のその新しい商品、本当になんか物としての例えば商品だったとしても、うん、それにまつわるストーリーだったりとか、そういうものを描けるようになるし、
あとはもっと言ったらコンテンツ作りもできるんですね。
あ、
コンテンツも結局ストーリー、さっき言った通りそのストーリーしか頭に残らないから、
はい、うん、
だから例えば、お医者さんがコンテンツ作りたいってなった時に教えれるんですよ。なんでかっていうと、コンテンツ、僕はその医学の知識はなんか、まあ、ある程度あるけど、
うん、
まあ、なかったとして、うん、なくても大丈夫なんです
よ。うんうん、
要はその人が作ったものを見て、これこういう風にしたらもっと良くなるっていう提案ができるんですよ。なんでかっていうと、それはお医者さんが作ってもそれストーリーになってなかったりするんですよ。
うんうんうん、
ただ知識を並べるっていうか、知識だけのあまり面白くないじゃないですか。うん、で結局ストーリーにしないと人って面白いと思えないから、そうそう、だから面白さっていうのはストーリーになるんで、
じゃあ例えばじゃあ恋愛系のセミナーをやってる人がいて、うん、でなんかモテるノウハウみたいなのを、うんうん、男性が好きなファッションとか、
うん
うん、仕草とか、まあ、ノウハウになってたとするじゃないですか。でこれってあんまりなんか勉強になったとしても頭に入らない。
はいはいはい、
でもこれがじゃあモテコちゃんのなんかストーリーみたいな感じのとか、あなたがこれをこの技を使うようになると、
うん、
もしくはこの言葉遣い、この仕草、テクニックっていうものを使うようになると、うん、あなたの恋愛人生がこんな風に変わりますよみたいなニューワールドを見せるっていうようなストーリーだったりとか、
そういうストーリーを混ぜていくことで面白いと思います
。そうね、
読まれるじゃないですか。
うん、もうなんか歩くだけで前を通る男たちの視線が刺さりすぎるみたいな、そういうなんか世界みたいな。
でやっぱりストーリーってなるべく臨場感を上げないといけない。
あ、臨場感がないといけないん
で、ポイントはワンシーン切り取るってことなんですよ。
へ
え。ワンシーン切り取る、
うんうんうん、
で例えば、まあ、モテるとかあったら何でもいいし、うん、ワンシーン切り取るんですよ。モテた時のシーンですよね。
じゃあ三で合コンに行って、
うんうん、
行った時のそのシーンだったりとか、
うん、でもいいですね、
うん、
でもいいし、まあ、実際もう彼女ができたとか彼氏ができたっていう設定で2人で、公園を手をつないで歩いているシーンを描いてもいいですし、
うんうん、
何かしらそういうワンシーンを、要は一番いいところですね、いいシーンを切り取って見せる。
じゃあ婚活とかに超憧れている女性に対してのその強烈な、うん、なんかシーンで言うと、
うんうん、
超大好きな人がな
んか
結婚しようっていう言葉を言ってくるところ
のシーン。そうですね、婚活だったらそうですね、
うんうん、ダイエットとかだったら、
うん、
もう夏の時に普通に堂々とビキニを着て、
うんうん、
この砂浜に 歩いていってる自分みたいな。
そうそうそうそうそう、だからなんかただ痩せるとかじゃなくて、これで何キロ痩せるっていう、あんまりなんかイメージ湧かない
じゃないです
か。だけどそうやって、まあ、今言ってくれたようにそのビキニを着て、歩いてても、まあ、周りからなんかちょっとああすごいいいスタイルだと思われるぐらいの、全然気にならないっていうぐらいの、あの体になりましたと
か。なるほど、
そういうストーリーですね。で、まあ、当然そのワンシーンだけじゃなくてそれがちゃんとストーリーになってるんです。
そこの切り取ったものも、切り取ったもの
がそのストーリーの中に組み込まれてる
っていうことなんだ。へえ。
ストーリーは最終的には、まあ、ストーリー全体大事なんだけど、最終的に頭に残るのはピークとエンドがあるんですね。
ピークエンドの法則だ。
例えばタイタニックで言ったらピークって言ったら、例えば、手をこうなんか、
そうだね、タラララララのところですね、
とか、あるいはなんだろう、氷のシーンと最後の沈んでいくシーンとか、ジャックが、とか、なんかその辺じゃないですか、ピークって、何個かあると思うんですよね、船が割れるシーンとか、何個かあるかもしれないけど、まあ大体その、まあ、みんな共通してるんですね、聞いたら、あの、頭に残ってるシーンでも何個かしかないんですよ。それ以外ほとんど覚えてないんですよ。で、あと最後エンドですね、エンドも覚える。だからそういうピークとエンドしか、まあ、最終的に頭に残らないんだけど、でもそこだけじゃダメなんですね。タイタニックでいうとそのいきなりだってあの
シーンになってもね、
あのはーって感じじゃないですか、
いきなり船の先端にいるっていう。
そ
う
そ
う、
だそれまでのシーンがあるからあのシーンが生きる、
あれがピークになる
んだ。そう、ピークになる。だからピークを作るために全ストーリーがあって、全体があるから逆にピークが生きる。
なるほど。
だから1が全で全は1っていう関係ですね。っていう風な関係を作るってこと
です
。だからそのピークを作って、でちゃんとそのピークを盛り上げるために全部のストーリーを作って、でそれが、
そうか、じゃあそれはもう本当にプロフィールレベルのことだけでは全然なく、商品を売るときにもそうだし、サービス案内するときもそうだし、案内のこのない告知文っていうか LP みたいなものももちろんストーリー必要だし、セミナーの、あの一連の中身の中でも、
そう、セミナーでもちゃんとそれを用意するんですね。
それが
こうピークにして、で最初こうって、その構成を作るとか、あるいは普通にもコンテンツも同じですよね。コンテンツもそういう、
コンテンツっていうのは例えばどういう、
あるいは普通に例えば PDF
の商材、PDF の商材だったりとか、
も
音声もそうだし、でメルマガ一通でもそうだし、
そう全部そのピークとを作って、でちゃんとそのピークを盛り上げるためのストーリーを作って、でストーリーもちゃんとその、まあ、オーディナリーワールド、
そういうニュー
ワールドを作ってとかっていう風なストーリーを作っていくことで頭に残るし、でそういうのに人は共感して引きつけられて憧れてっていうことですね。オーディナリーワールドで、あの同情とか共感とかを作って、まあ、ニューワールドの方で憧れを作るんですね。